今夜も
アナログゲームナイト。
今夜も
そういう感じ。
アナログゲームナイト。
大体何して事故る。
はいどうぞ。はい、
はい、この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関連の情報を配信していく番組です。イエーイ。
は
い、
あなたは誰ですか？
あーちゃですね。あーちゃですね。
はい、よーちょっと新安です。で、新安です。番組200回になりました、
はい、おめでとうございます。200
回といえども、はい、本数的には240本近く皆様に配信してまして、総時間はすげー時間になってます。おー、で、はい、ね、前回の199回はですね、はい、スクリーンさんで撮りまして、
撮りましたね、
70分喋り倒してからちょっと調子が悪いぐらいの調子悪いですけど、
気温もね、
ね、気温も今回のゲストの方はですね、はい、180回を聞いてらっしゃる方は分かると思うんですけど、うん、来ますって言って
行
きたい、まあ、大体僕的にはもう実際業界だと思ってるんで、
業界人、
まあ来ないだろうと思いながら190回一回行ったね、ちょっとなんかそっち関連とかで呼んで、うん、200回で、僕らね、オンライン世界線にいるので、はい、まあ、コロナが落ち着いたり、うん、なんかっていう感じで、まあ、コール来るのかな、来ないのかなと思って、
来てくれるといいな、
そう、出ますって言ってくれて、ああ、じゃあ、ツイキャスか、ズームか、何かなって、来ますって言われて、本当かよ、分かるじゃないですか。で、今言うと前にいるんですよ。どうですか、コーラ。
いやー、本物ですね。
前回ね、
はい、
何かがないって言われてましたよね。オーラがないって言ってたけど、それからなんかね、お会いすることもなく。
あるよ。
あります？
あります。
あります？
輝いてます。
ですよね。
直視できないです、今。
それは何か違うことある。
ちょっと後ろめたい気持ちがやっぱりあって。
和田さん、今日疲れないのね。
疲れてます。
僕も、僕は、まあ疲れてる。明日ちょっと病院に行かなきゃいけない。
でも、この今のために私はもう今日一日頑張った
んで、僕も今日のために病院行くの明日にしました。
知らんけど知らんけど。
というわけですね、
はい、
今回のゲストをですね、
はい、
200回のゲスト、
はい、
180回引き続きですね、
はい、
言ってもらいました。お名前お願いします。
はい、はい、JJ カフェの白坂です。よろしくお願いします。
オーラの
白坂。いや、中身のないオープニングでしたね。
いやいやいや、ぎっちりぎてよ。
本当ですか？
あれが200回の積み方です
よ。なるほど、200回ともなると
なると本当にふわふわしてますよ。
全然アーチャーさんが見てくれないこっちを。
ちょっと申し訳ない気持ち
が。そうなんですよ、これをちょっと話さないようなことがあって、収録が決まったって言ったんですよね。事前に行ってアーチャーさんとかメンバーに行ったんですよ。白坂さんが夢に出たんでしょ。
すごい、出ちゃった。
そうなんですよ。
マジですか？
なかなかないですよね。
ちょっと
ビールください。
飲まなきゃ出らんないやつ。
マジですか？
どうなんでしたっけ。
いや、なんかボードゲームカフェに行こうとしてタクシー乗ってたら、ふわって見たら白坂さんが将棋カフェ、将棋の遊べるなんか店舗の前で呼び込みをしていて、あ、白坂さんだろと思ってぐるっと一周回って、もうボードゲームカフェはいいや、白坂さんと行こうと思って行ったら、結果知らないお姉さんと将棋を打つっていう。
将棋やるんですか？
やんない
です。やんない一回。
教えてもらえたらいいなと思って行ったら、うん、だから浴衣のお姉さんと、浴衣のお姉さんと打っちゃうっていう。なんか
で、パッとね、それ
だし、あ、白坂さんだった、
相
手してくれなかったみたいな。
そんなことあります？だって久しぶりですもんね、会
うの。そうです
よね。覚えてます？
覚えてるわ。
本当ですか？
僕、2週間ぐらい、あ、オーラないって言われたなって
。申し訳ない。
もうじゃあ、あーちゃんさんイコールオーラがないみたいな感じですね。
ただの感じ悪いやつじゃん。
ただの感じ悪いやつ。
申し訳ない。
なので今日、起死回生で逃げてみました。
起死回生。おい、プラマイゼロにしようとするな。
私は売ってない。
あ、そうですか。まあ、いくつか中の白坂トークの中の出せるな範囲のパイ
ズ。だってもっとあんの、もっとあんの、ちょうだいちょうだい。
無理無理無理無理無理。
どうせピー入れるんでしょ。
無理無理無理無理。
うちピーとか入らないん
で。入らないんで。
出しちゃうんで。こういうようなことできるでしょ。
ありがとうございます。
見えてきました今。はい、見えてきました。
もう一個、もう一個かじゃない、もう一個その ピー入れなくてもいいやつ。
まあまあまあいいじゃないですか。
もう過去はいいじゃないですか。
そうですよ。黙ってほしい。ちょっと
何そのやつ。マジで言えないやつ。
黙ってほしいんで、ちょっとあの今日お土産持ってきた。お土産を。どうぞお土産。はい。
これさ、収録前にやる
やつ。いや。
え、これって名古屋の？
名古屋さん、赤倉の中で、はい。
え、東京にあるよ。
赤倉きしめんですよ。
え、そうなんだ。
はい、そうです。ありますあります。
え、台湾ラーメン。
台湾ラーメン、名古屋ですね。
え、スガキ屋だ。
それもそれですよ。そうい
う。え、これもスガキ屋なの？
はい。
スガキ屋、うわ、スガキ屋だ。
ねぎらい。
スガキ屋とスガキ屋と、あとスガキ屋じゃないですか。
めっちゃスガキ屋。
ありがとうございます。
あの、プロ麺と考えたんですけど、はいはい、カップ麺の方が続けるかなって。
いや、すごい、ありがとうございます。これ僕、明日スガキ屋行こうと思ってて。
はいはいはい。
スガキ屋も今、行っちゃったんでしょ。
そうなんですよ、行っちゃったんですよ。前回のコラボの甲斐なく
コラボの甲斐なくとか言わないよ関係ないから。
でもあれはちょっと、まあ、あの、毎回最近ちょっと言ってるんですけど、報告があって、あの、うまくちょっと、ね、連携がうまくいかなくて、はい、あの、僕の友人が、はい、あの、企画を出したら店員さんに不思議がられるっていう事故が発生したっていうのを一回だけ。
ただただ迷惑かけてるじゃないですか。
ただただあのレシートをあの店が出すっていう
やっぱそうい
うのが乗り越えて今があります。
乗り越えてってるかよくわかんないけど、うん、
今がありますよ。なんでしょう、お土産が全然今日あったんで、それでちょっと
試
してもらってありますと。
これでプラマイゼロになりました。
でもまた、プラスになるやつ。
プラスになるやつ。っていうか、え、これ普通にお店で売ってるんですか？
あ、あの、スーパーで売ってますね。
カップ麺の。
はい。
味は？
味は
結構スガキ屋って独特の味じゃないですか。
ネギラーメンと普通ラーメンで、袋麺も売って、袋麺で100円で買いますよ。
あとなんか
生麺と思いますよ。
生麺？
生麺、あの、
乾麺ってこと？
生麺ですね。
ちょっと粉がついたよ。
あ、そうそうそうそうそうそう。肉入りとか入ってますよ。
すごい。
そうなんですよ。なんかそういうちょっと持ってもらって、今日はちょっといい気持ちでプラスマイゼロで。
いや、あの、フォークが欲し
い。あー、すいません、ごめんなさい。
じゃあカホですか。
じゃあ次
カホ、
もう一回来てください。
1個ずつアイテムがね、
本当に今日本当に呼ばれてから来てるようなもんですから。
いや、もうでも聞いてください。あの、僕、あの、ちょっとオープニングになるんですけど、
そうだよね、スガキ屋の
本を作ったんですよね。ゆりこみさんに言ってもらったらボードゲームで遊ばないとか作って、大阪に、ね、行ったんですよ。で、その時に、あの、大阪がね、みんな知ってる通り中止になったじゃないですか、ゲームマーケットが、はい、その時に、はい、12月があったから、はい、白坂さんにと思って、あの、スプーンフォーク付きのセットがあったんですよ。あの、正月とかになると、あの、贈答品とかあるんですよね。
贈答品？
そうそうそうそう。あの、器とフォークとラーメン2、3個みたいなやつあったんですよ。
お歳暮的な。
あ、そうそうそうそうそうそう、ス
ガキ屋とお歳暮、いいね。
あったんですよ。で、買おうと思ったタイミングで迷ってて、どうしようかな、白坂さん困るかな、会うかどうか分かんないなって言って準備し始めた頃に中止です。
あ、そういうことですね。
結局なくって、僕らの中ではスガキを渡さなきゃダメだっていう話になってて。
いや、ありがとうございます。
で、まあ、その贈答品も考えたんですけど、スプーン入ってるのなかなかなくって、ならもうそっちで荷物にしちゃおう。
え、スガキ屋の関係者？
関係者ではないです。
関係者ではない。
なるほど。
一ファン。
一ファン。あの、産湯がスガキ屋ってたんですよ。産湯？産湯、産
湯。産湯がスガキ屋のスープ？
そうですね。
これ、前回も言った。
前回も言った。前回も言った。
え、同じリアクションですか？
そうです
か。あ、そうなんだ。
産湯、
産湯。
産湯っていう単語の中で
前回は流したけど、今回困惑してるから。
産湯、
産湯、
もうちょっと飲んでいただいて。
そう
前回と同じね、状態になった
から。そうそう、ね、
どのタイミングで産湯を総念にする
の？産湯行く？
産湯だけ？
産気づくでしょ？そのタイミングでもう
産湯沸かしてって言われる。
ストップ、産気づく前時にはまだ赤ちゃんいないから。
そうだけど、そうだけど、準備しとかなきゃダメだな。
ああ、はいはいはい。
あらかじめ。
確かにね、
うん。スープの元的なやつを。
元って言わない。元って言わない。
スープの元をお湯に溶かしてるでしょ。
溶かした
。溶かした。
溶かすって言わない。
溶かす。ちょっとそこら辺のなんか製造工程わかんないんですけど。
理解してください。
どの家庭もそうなの？
大体そうですね。
はあ。
昭和、大体そうです。検索して。 手だ
けど。でもさすがにちょっと
そう。でもちょっと全然ね、あのコンプライアンス
確かに確かにね。確かに確かに。でも昭和だったらちょっと納得しました。
ですよね。
ありえそう。
昭和ですよね。
昭和生まれ。
昭和生まれですから。
いや、絶対、やっぱり言ったら
絶対
そういう人よ。よくわかりました。
終わった。
ちょっとね、200回不安ですけど、今回は。じゃあ、今回もよろしくお願いします。
お願いします。
驚いてたのに。
そうそうそう。え、本当にね、どこまで本当か分かんないです
よ。地方の方でまだあるってことですか。
そうですね、高橋とか、はい、三河の方で
怒られるよ。
岡崎とか
怒られるその人たちから怒られる。
怒られるってことは反応があるんですよね。もう大好きです。
ポジティブかよ。ポジティブか。
というわけでですね、まあ、いくつかお話をしようと思うんですけど、はい、99回で番組の、ね、200回の理解をざっとしたんですけど、はいはい、まあ、せっかく白坂さん来てもらったんで、はい、去年12月に収録したんですよ。覚えてますか。
そんな経ちました。
経ちました、経ちました。その時はマーダーミステリーのイベントやった。
ああ、そうでした、そうでした。そうかそうか。じゃあそのぐらいですね。
そうですね、その時に、はいはいはい、あのオーラがない事件があったりとかして。
こするなー。
こするねー。それから設定しないからね。
ラップの話やったり
する。ラップの話ね、ラップの話。
ちょっとすり替えてもらいたい。
あ、ラップの話ね。
ラップの話ね。
というわけで、12月から今までの間で、まあ、いろいろとあったと思うんですけど、はい、まあ、ジェリージェリーカフェゲームズは、市川デザイン的に、まあ、この9月までどんな感じでしたとか。
どんな感じでした。
どうでした、あるあるか。
どんな感じでした。
やっぱりいろいろと店の方もね、休止になったりとかするん
です。そうですね、やっぱり、まあ、ね、12月から9ヶ月くらい経ちますよね、はいはい、やっぱりそうなると、まあ、コロナの話はせざるを得ないなっていうところではあるので、やっぱりちょっとネガティブな話にはなっちゃうんですけど、はいはい、どうしてもね、やっぱりでもうちだけじゃなくて業界全体は落ち込んだなっていうのがあったんで、まあ、それはしょうがないし、まあ、誰のせいでもないから、まあ、乗り越えるしかないよねみたいな形で、割とまあうちだけじゃなくて、まあ、他の、ね、ボードゲームカフェとかも含めて、まあ、皆さん頑張ってたと思うんですけど、うん、でも一方で販売は良かったんですよ。
あ、そうなんですか。
そうで、やっぱりそのおもちゃメーカーさんとか、うん、ゲーム制作会社さんとか聞くと、うん、売れてますみたいな、コロナで去年の2倍売れてますみたいな話を聞いてたんで、あ、言われてみればうちの通販とか、うん、うちのそのアマゾンとかの売れ行きとかも、うん、そう言われてみれば去年よりも全然上がってんだっていう感覚はあったんで、で割とそこで、まあね、店開けててもお客さん来ないっていう時期がどうしてもあったから、まあ、販売力で入れようみたいな形で、まあ、気持ち切り替えてやってましたね。であとは、まあ、社員のね、その店長たちにも、頑張れって言っても頑張りようないじゃないですか。何を頑張んねんっていう、頑張ったところでお客さん来るのは頑張るけど、頑張ったところで、ね、あんま関係ないから、じゃあ掃除頑張ろうかみたいななんかゲームのルール覚えようかみたいな、もうそういうことしかできないから、その頑張りようがないみたいな、そういう意味ではまあなんか要はね、天才みたいなもんだから待つしかないというか、まあそこでね、なんかね、革命的なアイデアでビジネスモデルこれだみたいなのが見つかればよかったんですけど、まあ見つからなくて、まあ今はまあちょっと充電期間って考えて前向きにそのゲーム販売に力入れるとか、うちもそのジェリージェリーゲームズっていうブランドでゲーム作ったりしてるんで、そっちでちょっと新作もっとたくさん作ろうとか、まあそういう方になんか前向きに、なんか無理くり前向きに考えるようにしてましたね。で今、今日が9月でしょ、9月半ばぐらいで、やっとなんか世間がなんか結構なんかやっぱメディアが煽って、なんかこんなこと言っちゃうじゃないですけど、メディアが煽ってるの節がすごいあると思ってて、
そうですね、
なんか僕よく言ってるんですけど、適切に恐れるべきだと思ってて、でメディアが煽るもんだから、その必要以上にみんながビビってるみたいな、そういう言い方すると怒られちゃうかもしれないんですけど、っていう感覚がどうしてもあって、だから僕は適度に適切に、あと正しく恐れるべきだと思ってるんですけど、今結構メディアとかも多分コロナ系のニュース飽きてきてる。
そうですね、大体ね、
まあ、いろんなニュースがね、その首相が変わったとか、そういう新しいニュースも入ってきてるから、まあ、そういうのでちょっとコロナにみんなメディアも含めて飽きて、よくも悪くもなのか飽きてきてるから、
慣れたというか、
そう、そういう意味では、 ね、第3波とか来ない限りは、うん、このままシュンってなってくれるといいなという感じだし、まあ、9月の今の時点ではお客さんも 100% とはいかないけど、うん、右肩上がりで戻っては来てるんで、うん、そういう意味では割と、まあ、あの店長陣含めて割とみんな前向きというか、うん、これがねずっとこう下がってたらね、うん、なんか気持ちもどんよりですけど、うん、今なんか回復傾向に向かってるっていう事実があるから、うん、まあそういう意味では今の時点では気持ち穏やかって感じです。
なんか名古屋にはでもその3月のゲームマーケットの、
はいはい、
大阪がなかった時に、ね、あのゆりカフェの名古屋の店舗の方でイベントをやったんですけど、
はい、あはいはい、やってましたね、
まあ、100人ぐらいは来たのかって言って、まあ、あの店舗ね、あの名古屋の方は分かると思うんですけど、この狭い店舗で来たとかって、まあその時が多分ギリギリだったかなっていうイベントがありながら、ね、多分夏ぐらいにあの晩祭だったりとかボドゲ博だったりとか、はいはいはい、静岡だったりとかって、なんかね、コロナと共存しながらね、あのイベントやったりとかするんですけど、やっぱりなんかこう公共施設とかを使ってるところだとボードゲーム遊ぶものが結構、場所がないし、お店もやっぱりないしっていう感じで、やっぱりこうあれですか、ウェブとか、まあ、Zoom とか使って、はいはいはい、あの動画とか上げたりしましたよね。
上げてました。
そういうのとかもやっぱりこう、
そうですね、やっぱりオンラインでどこまでボードゲームが遊べるかみたいなことはちょっと気にはなってたというか、ポテンシャル試したかったっていうのはあって、まあ、YouTube いくつか何本か撮ったんですけど、まあ、結論から言うとオンラインでもできるよねレベルだなっていうのが正直なところで、やっぱりまあボードゲームカフェやってるからっていうわけではないんですけど、なんか一緒の場所でやりたいよねっていうのはどうしてもあって、なんかそういう意味ではあできるじゃんっていう発見はあったんですよ。ズームでボードゲームってできるんだすげえみたいな、で友達と盛り上がってその、ね、飲み会で話題もなかったりするとその合間にボードゲームするっていうのは全然やってたんですけど、でもなんかやっぱり、まあ、できるけど集まった方がいいよねっていう結論というかにはなっちゃったんで、そういう意味ではやっぱりまあできるよねとはなったけど、あのやっぱ集まって同じ場所に集まってワイワイ楽しむっていうのはなんか結構今でこそちょっと贅沢な感じになっちゃいましたけど、大事なんだなっていうのは再認識しましたね。
会社の飲み会とかもね全然なくなるもそうですけど、ボードゲーム自体がそのさっき言ったみたいにそれでもでものもがつくんですよ。でもね、マーダーミステリーもなんかオンライン専用とかがあったりとかして、マーダーミステリーもできるよねなんだけど、やっぱりあの個人的にそのオンラインでやらないようにしてたんですよ自分が、なんかこうそのでももが強くて、そのもが、ね、やっぱり取れない感じがして、まあ、いろんなねあのワード系のゲームだったりとかね、ジャストワンだったりとかできると思うんですけど、やっぱモーガンになったので、あとなんかこう個人的にそこのラインを残す作るのもまたなんかこうあの対面でもできないのにリアルでもできるのにそのウェブでもできるみたいなラインを残しておくと、またそれはそれでそこを維持しなきゃいけないっていうのが負担になっちゃって、そ
うオンラインの方が面白いっていうゲームって僕今のところなくて、今のところ
あそうですね、
あの例としては将棋もそうだし、麻雀、ポーカーとかはオンラインでもできるんですよ。
できますね。
でもやっぱ人狼もできる。でもやっぱ今言ったやつは全部対面の方が僕は面白いと思ってて、顔読みるからとかこの空気感とかで、特にポーカーとか麻雀とかってその手の動きとかその仕草とかでなんかブラフとかあるじゃないですか。
ありますね。
それがオンラインだと全部その削ぎ落とされちゃったりするから、そういう意味ではオンラインでもできるよね、気軽にできて楽しいよねっていうのが分かるんだけど、対面の方が面白いっていう結論なんですよね。
空気ですよね。よくなんかそのオンラインネタみたいな感じで芸人さんがやってるけど、やっぱりそのオンラインとかでやると止まっちゃったりとか、
はいはいはい、
回線携帯とかでね、あるじゃないですか。まあゲーム中でもね途中で回線携帯の人いますけど大丈夫？って言いますけど、でもあとやってたんだよね、オンラインで多少。
ネット上でできる、なんでしたっけ、海外の人
とか。
ズーム？
ズームじゃなくて。
BGA。
ボードゲームやったんですけど、なんか最初は本当に、あ、できるんだ、あ、やれた、あ、勝ったとか、負けた、そうって思ったけど、すごい、どんどんこう向いちゃって、これじゃないな。やれる けど、でもそれって携帯のアプリでいいじゃんっていう感覚だな。それもダウンロードしてもやっぱり開くのは減っていってるし、うーん、でゲーム会でやったりとか家でやったりとかするとやっぱり、あ、そう、これなのよっていう、
はいはいはい、
しまったんだよやっぱりこれだなっていう、その自分では分からないけど、人と人でやるっていうのが全然これが気持ちがいいんだなっていうのが、
すごくだからコロナと相性の悪すぎる趣味に手を出したなと思ってるんだけど、やっぱり空気ですよね。今回の収録もそうですけど、やっぱりオンラインでできるけどやっぱ顔見ないですね、
うん、
本当に目、ね、喜んでるなとかですよね。
いや顔本当に
もうオーラしかないですね。
オーラしかないから、オーラで見えないからって思うよ。怒られるわ、本当に。
で、本当に今ちょっと本当に、夏前ぐらいに名古屋の方でもボードゲームカフェもそうですし、ボードゲーム会っていうのもだんだんだんだん増えてきてたからね、まあ休止したりとかってあって、まあうちの仕事が老人ホームとか、
はいはいはい、
そこも結構難しいですよね、多分ね、対面で仕事をしつつ、そう、ね、もしもなった場合みたいな研修があったりとかすると、やっぱりこう緊急、今日のね、収録も含めて、不要不急っていう、そのラインも難しいし、生活の中にボードゲームがこう入り込んでる自分たちなんで、それが不要でもないし、不急でもないっていう感じで、なんかレジスタンスみたいな感じで、こう、なんか、ありましたね。変な話ですけど、うち僕らはイベントやってるんですよ、2回3回、で、名前を登録するんですね、イベントで、で、コロナの真っ盛りの時は
真っ盛り
の時、一番大変の時も一応 C4、6、8だったんですよ。
はい、やっとった
で、やったら、その名前を出す人と非公開の研修なんですよ。
ほうほうほう。
で、コロナのまた長崎は非公開で客観を持ったんですよ。そうなんですよ。名前を参加したって出るけど出してない人も
このご時世だからね。
そういうところまで気にして遊ぶのはなんか窮屈だなと思ったんです
よ、ね、
でも来てくれたらありがたいんですけど、でやっぱり遊んだっていうのがやっぱりこうツイッターでなかったりすると、実は遊んでたよみたいな感じになってくるんで、レジスターじゃないぐらい地下格闘場みたいなね、闇
地、
そうそうそうそう。で、いながらそのなんかこうカフェ以外の部分でも不自由に遊んでたかなと思
って。へぇ
ー、なるほどね。2020年オリンピックもなくなりましたけど、
ね、
なかったらどんな年になったって言ですか。
いやジェリージェリーカフェ 2,3 店舗出してたんじゃないですかね。
おお。
もうコロナの影響でその物件探しをもうパシッとやめちゃったんですよ。
はいはいはいはい、はい、
まあ、時期じゃないというか、まあ、今出すのはちょっと不安定すぎるっていうことで、もう不動産とのやり取りとかも完全に、まあ、なくしてしまったから、でそういう意味ではなかったらもうちょっと、いろんなところに出してたかもなっていうのはあったし、やっぱりそのなんか結構いろいろゲーム作ったりとか、そのボードゲームカフェの売り上げがあったからできる新ビジネスとかもあったんで、ショーキャン始めたとか、まだミステリー始めたとか、そういう新しいことにチャレンジしづらくなったというか、その現状維持に一生懸命で、その出た利益が出てそのお金を何かに通貨をができなくなっちゃったんですよ。だからもう本当にボードゲームカフェっていうか、まあそうね、その社員に給料払わなきゃっていう現状維持がメインに考えるようになっちゃったから、ちょっとそういう意味ではちょっと新しいことが今年はあんまり動けなかったなっていうのはあったんで、その違いはまあどうしてもありますね。
なんか告知をしてからなかなかコロナの影響で物流とかもやっぱり大
変で、そうなんですよ、
日本に来ないですよね、ゲームがね、
来ないし、なんか急になんか高くなったとかもあったし、そういう意味で制作側もね、結構うちだけじゃなくてもっと大変だと思いますね。
ドラフトザウルスも結構前に告知したけど全然来なかったです、夏の間に。
今絶賛ゲームマニア間に合う予定なんで、間に合いま
って、それくらいやっぱ遅れたんですね、半年以上。
そうですね、ちょっと遅れちゃったかな、まあ、ちょっとコロナの影響もありますね。
春の前か大阪ぐらいに落ちましたね、出ますって言って、バーッ出ましたね、いっぱいにゲームね。
そうです、でやっぱり、まあ、現場にギリまだ届いてないんで、現場に間に合えばいいなぐらいですね。
ゲノマもあれですもんね、なんか新しいブ ロック分けという
か。そうですね、まあでもしょうがないというか、でもまあちゃんとね、しっかり対策してやろうって言ってるゲームマーケットの勇気はすごいなと思いますし、ね、うちも久しぶりに出店をするので、盛り上げたいなと思ってるんですけど。
大阪やっぱこう回避した時の決断というか理由とかってのあったんですか、大阪。
お
結構なんかあの流れでポンポンポンと。
そうですね、やっぱりなんかなんだろうな、僕目線にはなっちゃうんですけど、やっぱり個人だったら別に出たいから出るっていいんですけど、やっぱりちょっとリスクを感じる規模にはなったかなという、その法人としてリスクを感じなきゃいけない規模にはなったから、そのぶっちゃけね、個人の意見で言うと、まあ大丈夫でしょうって気持ち、まああるんですよ。
まあまあまあ、そう
だし、あのだ かかるときはかかるし、かかんないときはかかんないし、で、あの本当に言い過ぎかもしれないけど、風邪とかそんな変わんないと思うし、インフルエンザの方が死んでるから、ビビりすぎじゃないっていう気持ちはあるんだけど、まあ、その時のメディアの反応とか、そのメディアがこう煽ってる感じで、みんながちょっとこう、ちょっと一歩引いてる感じとかを見てたから、これは会社としては、引くが吉だなっていう、まあ、ちょっと無難な、まあ、ちょっとだいぶ悩んだんですけど、っていう選択になったっていう感じですね。
対策、マスクするとか、
はいはいはい、
消毒、対策はやっぱり統一すべきと思うんですけど、恐怖の度合いっていうものを全部でこう同調する必要はないかなっていうのはやっぱりあって。ただもう仕事上でも一番にはなりたくないってなってい
くあいつって
。いやでもそれはありますよね。
そこで 6つぐらい施設あるんですよ、障害者
施設とかあるんです
けど、あって、で、通所施設みたいなものがあって、あの前に人が来るっていうのがうちの職場ないですね、はいはい、あれだとかあるんですけど、で、事業が少ないから、施設はその法人の中でも一番はダメだろって言われてて、仕事場でいやでもなるときなるしなって思って
一応はダメだぞって言われるのも辛いですけどね。
辛い。で、なんか地元から出るなって言われてて。
いやでも、もうそれもさ、おかしい。それはもう、なんか全体が、なったらどんまいっていう空気が社会全体で本当はできるべきなんですけどね。
まあ確かに。
そう。で、なったらダメだぞって言うと何が起きるかっていうと、あの、なっても言わないやつが絶対出てくるじゃないですか。
そうなんですよ、そうですね。
そう。なったらダメだぞって言われてるわけだから。ってことは、知らずに、言えないから感染していくみたいな、余計ダメじゃんみたいな。
あれ、インフルエンザが今年の3人ぐらいっていう話が出てくるんです
よね。そうい
うのが、で、あの38度になっても来ましたみたいな人がツイッターでネタになったじゃないか、そういう人たちがいなくなったのかなっていうのはだから休みづらいですよ、今の仕事とかも。
なるほどね。
なんで世界とかね、どんどん変わっていく中ですね、やっぱり趣味はね、あの変えたくないので、ボードゲームはするよと。本当今回も来てもらえてすごいありがたいです。
びっくりした。
びっくりした。まさか来るわけない
です。すごいかっこいいと思った。
かっこいい。
でもワンチャンと目覚ましてる。酔っ払ったタイ
プ。ワンチャン本物じゃないかもしれません。
ああ。
見たことある。
あの黒坂かもしれ
ない。影武者。
赤坂か黒坂
か白坂か。
今日は白い服だから白坂さん
も。い
や服ね。
服ね。服ね。そうそうそう。でもマスクは黒だから。
ああ。
つまんないからつまんない会話、
これはね、これはね、これ以上言わない
ですよ、言ってきた方
がいい、俺は終わりですか
私知らない、
乗っかったらこっちまで火傷する
とか、あーそうなんです、
あーやばい、
乗っかんない
わけでし
ょ、怖い怖い怖い怖い、
ゲームマーケットの今度の秋、秋ですね、ゲームマーケットの秋は、まあ、出なかったゲームプラス、またなんか新作とかも登場してくる、
そうそうです、今回は結構新作いくつか用意していて、本当にこれいつぐらいに公開にな
ったの？10月頭。
ちょっと本当にプレスリリースまだ出てないんですけど、ボードゲームビール作ったんですよ。
ボードゲームビール、ああやっぱイエスとかにあるやつですか。
ボードゲームビールっていう名前のビールを作ったん
です。
札幌ビールさんと共同開
発。お
やっぱりでも、まあ、缶ですけどね、缶ビールで、ね、その 12個セット1ダースいくらみたいな感じで、本当にコンビニとかで売らないですよ、だからネット販売とかにはなっちゃうんですけど、あの札幌ビールさんで一緒に作ることになって、
その
発表とかがゲームマーケットでちょっとできたらいいなっていう、
あー買う買う買う買う、
ボードゲーム
ケースで買う
で工場行って、はい、こう味見して、はい、あ こんな感じにしたいですみたいな感じで、
お好きな味で、
そうそうそう、個人的に好きなビールの味、
ケーキとかはじゃあジェリジェリ入ってるんですか？
な
ん
かそれは入ってないんですよ。それは入ってないんだけど、結構ボードゲームっぽいテイストのデザインにはなってます。
へえ、それはもちろんジェリカフェに来たら、
どっちや、それね、はい、これえここで話していいですか？あの缶ビール出す、なんかディスでディスになっちゃうかもしれないですけど、はいはい、缶ビールをお店で出したくないんですよ。あ、瓶ビールは分かる、瓶ビールか生ビール、
はいはい、
サーバーで出すのはいいんですけど、缶ビールをお店カフェとして出すのってちょっと抵抗があって、はいはいはいはい、で今回作ったの缶なんですよ。
ですよね。あ、
そう、でそれをこう缶ビール、あ、ビールです出すのってなんかどうなんだろうなと思って。
売るためには言いますもんね、近くはね、店でね、
資格？
資格なんか中税法み
たいなのありますよね。あ、それはそう、仕入れて出すだけないんですけど、そのなんかビジュアル的に、なんかあんまりね、なんか居酒屋とか行ってビールくださいって言って缶で出てきたらちょっと嫌じゃないですか。
嫌ですね、そうね。
でもボードゲームカフェでそれは写メ撮りたい。
あれかな？
ツイッターにあげたい、今日一杯
ボードゲームビール、ボードゲームビール。そうだから、でもそう、確かにね、そう言われたらありかもしれない。でも、店で飲めるようにするかも、そこはちょっと札幌ビールさんと相談、相談で。
札幌ビールさん、ね、すごいですね。
すごい。
ね、欲しい
ね。僕もね、ビール大好きなんでね、これは結構テンション上がった仕事でしたね。
飲んでますもんね、ビ
ール。何杯目ですか？
2杯、まだ2杯、まだ2杯。
ワインじゃなくてビールがいいですね。
ワインじゃなくてビールですね。ビールがいいですね。ワインもないんですけどね。
気軽に飲めますよね。みんなでワイワイやりたいという気も出しやすいし、
ワインとかあるとパッケージつけるサイズありますもんね。なんか売ってたり、ビールはなかなかないですからね。すごい、興味つけちゃったじゃん。
一番つけ
ちゃ
ったビールで
今日来る前に焼き鳥、串カツ、ビールって言ってたこ焼き屋さんの近くに、で、走ってたらガラガラガラガラガラ
しゃがみましたもん。
しゃがんでたからずっと。で、ビール飲みたいって言ったら飲んでもらって。まあいい男とね、ウェルの勢いがね。乾杯してね。乾杯
してね。白坂さんと黒坂さんが分かんないけど。そうそうそう
余談、ただの余談だ
よ。余談ですよ。これが200回の積み方ですから。
なるほど。200回の積み方になると、こういう余談ができる。
そうそうそう、余裕だね。
余裕
あ。でも前回よりは
結構、
緊張はしないですよ、緊張は。
ああ、
そうそうそう。やっぱりね、親しみやすい、なんか、マルチーズの話は。バカないけど
褒められてるのがバカにされてるのかどっちかわかんない。
どっちもです。
どっちもかい。どっちもか。そうか。
ただ僕あのね、今回ちゃんとお話できるかなと思って、はい、あの緊張はしてましたけど良かったです。いつもの幸せなさんで、はい、
いつもの
幸せ。2回しか飲
めない。2回目だ。
毎週会ってるみたいな
感じが
されてますけども、
というわけでですね、まあ、2020年 の、はい、あの 最後にね、またご予定を聞こうと思うんですけど、はい、あの質問をですね、まあ、20問ぐらいは解いたので、メールでも解いたりするんで、まあ、いくつか見つけていこうと思うんですけど、物で作ったという。
怖い怖い怖い。だって打ち合わせしてなかったもん ね、
しませんね、
質問内容。大丈夫、怖いなぁ。
そんなことは言わないですよ、大丈夫です。じゃあ、あちゃさんに読んでいってほしいんですけど、はい、まあ、じゃあこれからいこうかな、これから。これからこうな。はい。
はい、クリストの中に
います。はい、
香港キムチさん、キムチさん聞いてる。こんなジェリーカフェ店長さんがいたら嫌だ。さて、どんな人物ですか？
大喜利でし
ょ。これ一番でいいの？
一番で、まず大喜利で。
ツイッターで見てですね。
大喜利じゃん。もう一回言って、もう一回言って。
こんなジェリーカフェ店長さんがいたら嫌だ。さて、どんな人物？
これあのよかったら一本って言いますんで。
私これ見たとき思ったけど。嫌だったら採用してないなと思
って。ね、はい、店長だったら嫌なんですね。
はいはいはい。
し柴犬。
え、可愛いし。普通に可愛いし、行くし。
可愛い。6ぐらいかな。
絶妙な数字。
そうそう。ピッピッピッピ
ッピッピッ。
これ面白くない、白坂さんの時はなんて言えばいいの？
なんだろうな。
なんて言えばいい。カットですって言えばいい。
カットです。黄色くらい
で。あ、でもなんか面白くないところも使いたい。
え、そうそうそう。
モハンカイト
なんだ。今の考えてるの全部全部全部。
モハンカイトなんですか、じゃあ今のの。このお題のモハンカイト。
モハンカイト、ちょっと、ギャラリーいるので、ちょっと。
ギャラリーいるんで。
その中どうぞ。
急に。
無茶すぎませんか。
お名前は、お名前は。
お名前所長です。よろしくお願いします。
お客さんに今日どうぞ。 はい、どうぞ。はい、
こんな税関店長さんがいたら嫌だ。さて、どんな人物？
ちょっと待って今考えちゃいましたね。全然あったあったあったあった
あった。じゃあ、ちょっと、あー、そういうこと？
もう一回いくよ。
はい、15秒もらっていいですか？
いいよ。
長い？
いいよ。いい。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、このまま使うよ、全部
事故ですよね。
事故
はいはいはいはいはい、こんなジェリカフェ店長さんがいたら嫌だ。さて、どんな人物？
はい、
鈴木店長以外。
おー、ほらこれ
大喜利ってそういうことじゃないんだ
よ。持ち寄ってくる。持ち寄って
もいいんだよ。こびれば1本とかじゃないんだ
ビール1本じ
ゃない。ビールもらえるから。
名前出ますか。
ありがとうございます。
というわけでですね、
はい、
これは次回登場の時もう一回聞きますんで。
やめて
宿題だ。
宿題ですね。宿
題です。
そんな悪くなかったと思うけど。
悪くないですね。でも結構さ、
決して良くはなかった。
さっきのマルチーズ引っ張れますよ、
引っ張れます。
引っ張れます。これいきましょう、これ。はい。
はい。
はい、
癒着が欲しいですね、
はい。
所長さんからです。
マイターンのね。
マイターンの企画さんの所長さんからです、はい。白坂さんに質問です。注目している、もしくは好きな YouTuber さんはいますか？
YouTube 本当にそこまで見ない方なんですよ、
はい、
でもちょっとお仕事でも一緒にしたっていうのもあって、
うん、
ピザラジオっていう YouTube があって、面白い
ちょっと恥ずかしがる。
知らない知らないのピザラジオ。あ、ってことはあんまり僕のこと見てくれてないですね。僕ピザラジオの YouTube でいろんな企画やってて、
うん、
どの企画もすごい面白いんですけど、
はいはい、
ボードゲーム企画あるんですよ、
うん、
でそこでボードゲーム の提供とかルール説明とかで出させてもらったりとか、
うん、
あとたまに人狼とかをやって生配信をしている時に、ゲームマスターで出させてもらったりとかして、
うん、
割とピザラジオとは割と癒着がある
それはさっきの鈴木店長と一緒なんですか、こびてる
いやでも本当に僕にその YouTube を一視聴者として見て面白いってあんまりなくて、でピザラジオもそのお仕事一緒ご一緒するまで本当に知らなくて、でも結構有名で本当にチャンネル登録数も10万人以上いって、
すごい。
そう、加藤純一さんっていう結構有名な配信者の人が大石さんっていう、アニソンの会で結構有名な方が2人でやってらっしゃるんですけど、がまあボードゲームでワイワイ楽しむっていう企画がその数あるゲーム動画の中でありまして、割とそれが毎回結構面白くて、割と最近はねブラフとかやったかな。
へ
え、あ違うブラフじゃねえ、間違えた、スカルだ。ブラフゲームのスカルとかをやった時と22万再生とかとかなってて、結構ボードゲーム業界にも割とね10万、20万再生だったらなんか貢献してそうじゃないですか。
うん、そうですね、
っていうのもあって、今までそのボードゲームとかに興味なかった人が、
うん、
この、ね、YouTube のファンだったからっていう理由でボードゲームに興味持ってくれてるっていうのがあったから、
うん、
割と注目してる YouTuber の一人ですね。
ボードゲームを YouTube で YouTuber が紹介すると思いますけど、今結構あるんですけど。
いや、あのね、うん、相性いいじゃないですか。
あ、いいですね。
その、なんだろう、本当にボードゲームって誰が買うんだろうってやっぱなんだかんだ思ってて、もし僕がこの業界にいなくてボードゲーム面白そうだなと思って、
うん、
東急ハンズとかドン・キホーテに行ってボードゲームコーナーに行ったとて、箱裏を見て、あ、買おうってあんまなんなんそうなんですよ。
そうですね、
面白いか面白くないか分かんないから、2500円か博打だなと思って
た。うんですよね、うん、
なんかいわゆるその CD とかジャケ買いみたいな、
はいはいはいはい、
面白、なんかこのジャケット的にいい曲そうって言って買ってきて、よかったなって、あ、俺のセンス良かったじゃんみたいなみたいなのと近いというか、
うん、
もしかしたらクソゲーかもしれない、
うん、
箱裏だけで判断できないみたいなのがあるから、
うん、
でもドン・キホーテとかハンズとかで、
うん、
そう今めちゃくちゃ売ってるけど、
うん、まあ、
なんか自分が言うのもやっぱよく売れんなみたいな、
あーですよね、
あるんですよ、
うん、
でもやっぱそういう中で YouTube とかで検索とかして、 ざっくりとでもいいから、うん、動画でルールとか面白すか面白くないかが判断できれば、うん、めっちゃいいと思ってるから、うん、これをなんかもっとどんどん伸びてほしいというか、うん、結構今いろんな YouTuber さんがね、ボードゲーム結構やってくれて、で、うちもあの本当にテレビでも紹介していただくことあるんですけど、うんうんうん、あのこういう歌ですけど、下手なテレビより、うん、数字持ってる YouTuber が紹介してくれた方が売れてるんですよ、うん、
あーそうなんですね、
地上波でも、地上波でも、うんうん、なんか雑に紹介された地上波よりは、はい、しっかり5分10分そのゲームをやった、うん、面白い YouTube の方がゲーム売れてるっていう系実績があるんで、そういう意味でもやっぱ YouTube って、うん、昔では考えられないけど全然バカにできないというか、うん、そういう意味では割と結構うちがゲーム作ったりする時も、うん、これ YouTuber やってくれるかなみたいなのはやっぱどうしても考えちゃいます、
ね、YouTuber だったと思うんですけど、やってたブロックスデュエル、
ブロックスデュオね、
デュオか、はいはいはい、あの順番ここじゃなくてもうスピード勝負のやつ、あれがすごい見てやりたくてここに来てやりましたもん、
ありがとうございます、
面白い、
そう、あれ、そう、ああいうのやっとこうと思って、ちょっとね、でも続かなかったな、またやろうかな、
めっちゃ面白かったです、あれ見て、あ、そうなんだ、そういう遊びもやっていいんだっていうのを見て、ね、これやりたいんだけど、できない、誰がやろうよって言ってやって、あ、もうやっぱり楽しい、サイズギーみたいな感じでもう、あれで、私はやりたいなって思ったから、
中坂さん、僕ですよね、
推しです
推しと好きなわけ、推しと付き合いが違うわけ、
そうなの、
推しと好きと付き合いが違うっていう話を、うん、今この話はいいですよ、
掘り下げる、
そうです、そうです、そうです、あの今日はギャラリーの方も YouTube やられてるんで、
あ、そうですか、
ルール説明、
いやいや、ちょっと始めたばっかり
そう、結構でもそのルール説明とかやっぱね動画である方が、うん、でもうちもその理想論だけで言うと、うん、これもう本当にパクってほしい、ボードゲームカフェにパクってほしいネタなんですけど、すべ、うん、てのボードゲームに、うん、の箱に、うん、QR コードがついてて、読み込んだらその説明書が出るみたいな、
いいっすね、
それめっちゃいいじゃないですか、
もう結構みんなスマホ持ってますからね、
そうそうそう、うん、あ、面白そうだけど面白いかどうかをやってみるまで分かんないから、うん、2、3分ぐらいの動画を見て、うん、面白いかどうか決めようみたいなのってあるべきだなと思ってて、
カタンとかなんだっけ、
ブロックさんつけてました、ね、DVD から、あ、そうそう、つけてた、つけてた、あれはね、そのまだ QR コードとかそんな、ね、YouTube とか流行ってない頃からやってたから、やっぱね、スブロック屋さんとかはね、先見の明がやっぱ本当にある、
やっぱそういう、ね、いいよねって言った時にさ、店員さんの負担もね、減るし、うん、そのある程度情報を得た上でインストール機能違いますよね、う
んうん、これ見るよって言ってみんなで見た方がね、
うん、ブログとかでね、そのデビューとか見るのもいいけど、うん、まあ、動画 1,2 分とかでね、見て、うん、なんとなくでもいいからゲームの、ね、ルールが把握できるのっていいなと思って、
確かに2500円ね、博打だもんね、わかんないけどね、2500円あったらね、あの3人でどれくらい来るかってね、フォカッチャめっちゃ食えるもんね、
フォカッチャだけ食う
だけなのね、
フォカッチャめっちゃ食えて、もう喉がカスカスになるぐらい食える
シナモンフォ
カッチャ、確かにその間のジェリージェリーカフェのどこの店舗だったかな、どっかの店舗のツイッターの動画が流れてきて、シェイクウェーブのプレイ動画が流れてきたんですよ、それ見て、あ、これ買うと思って、
あれね、
こっち
あ、そうですね、
ジェイコベの動画であった、
動画で、カフェの仕入れましたって遊べますっていう動画を見て買いました、
まあ、サフェ撮れないですね、動画はね、今とこね、YouTube ね、YouTuber か、
いや、白坂さんの
今更
王子の、
今更王子の、あ、組んでくれるかな、
組んでくれるかな、
じゃあいつ来ればいいですか、次
あとで決めましょう、はい、では次お願いします、 DM 来てましたらお願いします、はい、
はい、DM からですね、はい、ねずさんです、白坂さんへ質問です、ブックオフがボドゲカフェ名古屋で、ボドゲカフェを名古屋で始めることが話題になりましたが、今回の件も含めて異種業大手資本のボドゲカフェ参入に対してどのようにお考えですか、
さっき電話ちょっと話してました、
はいはいはい、
出番
な
くじかれました
、今の時点ではどんどんやってほしいなっていうのはあって、まあ、その結果の、なんだろうな、まあ、ブックオフさんとかは言っても本を売るお店っていうのがあるから、そういう意味では今の時点だとちょっとサブでボードゲームカフェをやってますみたいなイメージだと思うんです、でそれのきっかけで、ボードゲーム興味持ってくれる人が増えれば、結果 昔からやってるボードゲームカフェとかのお客さんも増えると思ってるんですよ。うんでそういう意味では取り合いになるっていうよりは、うん今ってまあ業界的に人口が少なすぎると思ってるんで、それを増やすフェーズだと思ってるから、まあ、それを加速するしてくれるといいなっていう意味では割とポジティブな気持ちではいますね。
そうですね、大事だよね。でもね、
大事だね。
大事なんですよ。
大事。
最近ちょっと大事が多くて、
なんか問題あった
の？この収録の次が多分そこなんですよ。
はい、
そうなんですよ。
この収録何？
次の多分200で1回が、そこなんですよ。
ちょっとなんか一緒にやりましょうって言っといてください。
わかりました。
あのなんか、はい、監修とか何でもいいから
じゃあちょっとね、あっちゃさんと今日ちょっと話したんだけど、はいはい、さっき190回高島さんが名古屋に来られるじゃないですか、はいはい、名古屋に来られる期間にちょっと取る期間が出てて、
はいはいはい、
高島さん連れてこないっていうなんか今思っちゃった。
連れてこさい、全然
ね
え。じゃあ来週次次回が
201回
の回の
ブックオフ。
ちょっと伝言。
知らさか
伝言。
伝言。
本当一言だけ伝言。
はい、はい。
一丁がみさせてください。その一言だけです。
ちょっとかましてください
って。そう、うん。それでちょっとでもおって言うといいリアクションだったらあの繋いでいただける。
僕何者なんですか。大丈夫。
マージン払います
よ。あ本当大丈夫ですか。僕大丈夫ですか。
えなんで。
知らさか強いみたいな感じなんですか僕。違ったの友達だけどみたいな。
そうい
いんですか。
え全然できるでしょ。
できるんですか。
大丈夫。電話なんですけど、こういう人がいまして、はい、って言ってくれて、はい、
知ってますかって話して、あ店舗の中で店舗やる方が来たんですよ、名古屋店
に。あそうですか。
うん。あであったって言ってました。
じゃあワンチャンあるかもしれない
ですね。ワンチャンですね。一丁紙、はい、なんで。
いやってことはもし、うん、この2、3ヶ月後に一緒になんかやってたら、うん、あ200回のあの回がきっかけでって
なりますね。あそう
責任重大ですね。
いや
プレッシャーを与えていくスタイル。
石田さんが名古屋に来てもらったのが200回じゃないですか。
そう
次はブックオフの回が次に来るんで大事ですよ。
大事ですね。
名古屋に来てもらうし、うん、まあそのね、ボードゲーム界にざわついたところが決まっ、うん、今日決まってます、ね、
いやこれはちょっとマージン払わないといけないです。
じゃあ一応
おはようございます。
出しましたもん、客車。
え
本部にあのキャブレス作って、キャブレス作って出しました、
ね、
番組の構成とかに
出しました。すご
い。久しぶりに出しました。
すごい
っていう話なんで、そんなことがありましたということでね、
はい、
ありがとうございます。
楽しみ。
これいこう。
はい、
はい
岡間さんです。昨今のブームの影響もあり、初心者が気軽に将棋に触れられる場所の需要が高まっていると思います。将棋カフェこれ私字面でしか覚えてない。
コビン
でいいですか。コビンの地方展開を構想されているかどうかお聞きしたいです。
コビン将棋カフェ
あのさっき夢ですね、
はい、
夢です。将棋カフェはね結構順調でして、
あそうなんですね。
やっぱりあの藤井聡太ブームというか雑誌の、ね、表紙とかにもなって話題にもなってましたし、やっぱりすごいお客さん、なんか将棋ファンも今すごく増えていって、あの盛り上がってる感じ。将棋や皆さんやんないの？
あの、なんですか、ウェブの将棋の、将棋ボーズ。
将棋ボーズ。
将棋ボーズ、サンキ
ュー。ちょっと後で
対局しち
ゃった。強くないです
か？僕1級です
よ。
1級とサンキューだよ。
あまり喋るな。
僕も将棋がにハマったの本当に 1,2 年前なんですよ、
はいはい、そうでした
ね。それまでは子供の頃将棋やったなぐらいだったんだけど、 1,2 年前にめっちゃ面白いってなって、まあ、もっと気軽にできる店ツークローで作ったっていう、まあ、割と軽いノリで作ったんですけど、でやっぱり東京に2つ3つ作るのはまだちょっと厳しいかなっていうのは正直なところなんですけど、
はいはい、
地方展開はの話ですよね。
ですね、はい。
大阪はやりたいんですよね。
あ大阪ね、いいですね。
大阪にも将棋バーって結構あって、
そうなんですね。
そう結構僕が好きなところでルークっていう将棋バーがあるんですけど、ルークさんは結構その棋士の先生とかもゲストで来たイベントとかもやってらっしゃって、将棋バーから結構愛されてるお店なんですけど、割とその将棋カフェっていう業態は将棋バーと違うんで、ちょっとやりたいな。で関西にも大阪に将棋連盟、将棋会館があるんで、 外と そこはやりたいなとは思ってるし、割と結構うちの店もボードゲームカフェって全国にあるじゃないですか。
ありますね、はい。
将棋カフェってやっぱ家族探しても少ないんで、うん、割とその東京出張に来た人とか足を運んでくれるんですよ。
あ、はいはいはいはい。
東京に行くときは将棋カフェ行こうと思って来ましたみたいなって言われると、割と僕もそうですけど店長とかもめっちゃ嬉しいって言ってて、わざわざその出張の時に足を運んでくれてみたいな、でそういう意味では割とまあやりがいがあるみたいなことは言ってたんで、そういう意味では割と今は1店舗ですけど、まあ、ゆくゆく地方、まあ、次出すとしたら大阪か名古屋もね、将棋連将棋会ができるかもっていう噂があった
し、ああ、ありますね、知ってました、うん、
どうだったの、どうだった、
藤井さん、名古屋でプロが少ないかなんか
ってやってるんですね。そう、
囲碁はあるんですけどね、
囲碁は
いいとこにあるん
ですね、らしいですね、うん、だから名古屋とかもね、なんか抹茶ありそうだなと思ったけど、うん、まあ大阪には将棋会があるんで、うん、大阪とかはちょっとやりたいなとは思ってはいますね。
瀬戸市ですよね、瀬戸市に作
る、どこどこどこ、
あの藤井聡太の地元に、
あーあー、そうなんだ、
瀬戸市に作れば、空港が近いからね、
あー観光客
でもいいっすね、ちゃんとね、有名に出たネタが返してました、
ね、ありがとうございます、本当に
あれが名古屋店かもしれませんもんね、
そうだよね、
そうそうそう、
気軽に行ってたから、
そうそうそうそうそうそう、うん、で、これこれこれこれこれこれこれにしましょう、これ、はい、
あー、はいはい、万丈優に製作所の森川さんですね、
はい、
お子さんの誕生日プレゼントに何人をあげますか、もうすぐ子供の誕生日なので参考にさせてください、
何歳子供、
ね、上からいっぱいいるよね、
上からいっぱいいる
たくさんいるんだ、
森川さんと5人から
5人、
双子含めて、ね、確かに、
ちょっと何歳の子にあげるかを言わないとダメだよね、
電話します
か、だってそうじゃないですか、そ例えば子供に同じを質問されて、
はいはい、
4歳の子供にあげるのと8歳の子供にあげるのでセレクト変わりません、
じゃ あの小学校低学年と保育園の2択でしょ、2つ、
なるほど、それだったらどっちも油かざむでいきます、うん、
お
うちの子が今6歳3歳なんですけど、あ、まあハマってだ、まあ、男の子の方がハマるかも、女の子だったらちょっと違うかもしれないけど、男の子だったらまあハマる、その魔法使いに なりきるゲームなんですけど、このなんかスティックをこう振るのが結構楽しくて、でなんか呪文を唱えるみたいなのがちょっと技の名前っぽくて結構ノリノリでやってたのと、実際に展示会とかで結構親子受けをすごく良くて、小学校ぐらいの親子、小学生との親子とかでもすげえ盛り上がってたから、割とね手応えを毎回感じてて、それではあの弊社の作品なんで、
あー知ってます、
手前の味噌なんですけど、手前の味噌ではあるんですけど、アフラカザームはおすすめですね、
アフラカザーム僕もおすすめですね、あのジュリーゲームさんが出す前にちょっとバネスさんが扱って
た、あーやってたかもやってたかも、
直前で言ったのはなんだよと思って、
じゃあバネストのバネストさんの目の付けどころが本当にすごくて、
何がいい、木の棒ですよね、
そう、
あれでも3回か
っちゃいます、3回かっちゃう、そう、あとは、ま、年長さんまでであれば、これちょっとね、これはゲームなのか点なんですけど、
はいはいはい、
あのドラゴンを探しにっていうスゴロク屋さんが出してる、ね、ゲームブック的なボードゲームかっていうとちょっとあれなんですけど、
うん、
まあ新世代のゲームブックみたいな、
うん、
でも本当にちゃんとボードゲーム的でアイテムゲットしたとか、うん、ダメージ食らったとか、
うん、
でそれをこう選択肢で最終的にダメージゼロだったらグッドエンド、
はいはいはいはい、
でも何度も遊べるんですよ、
あ、
うん、でもう一回最初、あの時はそこ明日からダメージ食らっちゃったなとか、うん、ってことはあのアイテムがあったらもしかしたらいけたかもって言ってまたやるの、
はいはい、
そうすると展開が違うから違うストーリーを何度も楽しめるっていうのが多分年長さんぐらい、小学生の低学年ぐらいまでは多分めちゃくちゃ面白いと思って、
うちのドラゴンを探して
み
たんですけど、よくツイッターとか友達にやってもらったりとかするときに、まあこれをやる層は多分聞いたと思うんでネタバレなんですけど、結構序盤で盗むって言うんですよね、
はいはいはい、
でキャラクター3人ですけど盗んじゃうと大体最初積んじゃうんで盗んじゃダメなんだとか展開なんですよね、結構難しいなのね、
そうで、あれシリーズもので、ね、また続編も出るって言ってて、あれはね、すごくいいとこ目つけたなと思って、よく見つけてく
る。飛び出す絵本とゲームブックの中間みたいな感じで、
そうですね、
まあ、なんか、本日ボードゲーム界で、ボードゲーム以外に絵本とか、ほうほう折り紙で置いてるボードゲームみたいなのがあって、置いておくと中間になる
のかな、最適じゃないですか。
これはね、無限にやりますね。
うん、僕もあれ気に入りすぎちゃって、うん、うちのデザイナーのスタッフの子に、うん、そのドラゴン探しにのルール説明動画作ってもらって、う
ん、
全然うちの商品じゃないのに、うん、ジェリージェリーカフェの YouTube で紹介動画があってい
やでもドラゴン探しには多分今年年間の中でも多分10個ぐらいに入るかなーですね。
ああ本当ですか。
あれはすごいっすね、
うん、えでもやっぱね、うん、そのまあ親子向けというか、うん、そういう子供がいるお父さん向けみたいなところはあるんで、あとだからもっと評価されるべきだと思ってるんですけど、
です
よ
ね、
多分ね、そこまで全国の本屋さんで売ってるってわけじゃないですよね、きっとね。
この間ドンキで買
った。ドンキ、うそ、
ドンキ
じゃあ期待できると
思う。ただあのドンキのね、ゲームコーナーでポンと買って
そう
行くかなって子供が、
ね、だから全国の本屋さんの絵本コーナーとかでなんか特集とかで組まれたりとか、まあ、ではスゴロクラのね、営業さんが頑張ってくれるな。
ちょっとあの話がずるんですけど、はい、名古屋にあのユニーとかってゲームがあって、で、あの秋田っていうのがあるんですよ。秋田系列って言って、名古屋で結構イオンとしてるぐらいなんです。で、イオンの秋田と、ドンキが合体したユニーイオンなんですよ。そこのに結構ボリューム置いてて、そこにあったんで、名古屋の人たちが結構行く秋田系列のお店の中のドンキにあったんで、まあ、触れる機会はあるかなとは思うんですけど、まあそこ行くかなっていう、ね、なんじゃもんじゃ勝てるかなってい
ういやでも、
安いっすね、3,000円ぐらいすると安いっすね。あったら絶対
ポテンシャルあると思う。
油方はね、やってます。
ありがとうございます。
いや、やっぱりですね、
さすがですね。次回参照あの白坂さんがいいって言ったら、
そうそうそう、
いいって言った
ら持ってるよもうね、俺が白坂かもしんない。
うわ、今誰だ。
僕の白坂です。もう1、2問ぐらいいけましょうかね。じゃあ自分の1個目は、
はい、
自分から質問が、あちゃだから。
はい、一つ噛みたかった
ので、はい、
マイブームのボードゲーム、もしくはスルメゲームを教えてほしいなと。どうしてもこれは、まあ、定期的にやっちゃうなっていうのと、今これをとりあえずみんなとやりたい、
なんかたまにやってやっぱ面白いなってなるゲーム、
うんうん、
はやっぱあって、うん、最近やって面白かったクー。
あー、わかるわかる。
あれは何なんでしょうね。なんか
でしょうね。
ボードゲームで。
ルールはなんかやるたんびにあんま覚えてないんですよ。
はいはいはい。
でもあ、これいやめっちゃ面白かった記憶だけ残ってるんですよ。
はいはいはい。
で2年ぶりとかにやって、うん、やっぱめっちゃ面白いってなんです
よ。はいはいはい。
でやっぱ俺の2年前にやっためっちゃ面白かったっていう記憶を間違ってなかったっていう再認識確認をして、それも2年おきぐらいにっていう。
オリンピックじゃないですか。
でクーンの何がいいって全然面白くなさそうなんですよ。
そうです、おっさんがね、ただのおっさんとかいますもんね。
そう、
入ってる方もだけど、その中にコインとなんか買うんですもんね。
ね、検索もしづらいし、
ですよね、ですよね、ですからね。そう、
検索性も悪いし、なんかね、なんだろうな、パッとしないデザインじゃないですか。
まあそう、昔は言いますからね。
今でもなんかデザイン、新しいデザインのバージョンが海外ではあって、そちらもちょっとシュッとしてるデザインもあるんですけど、うん、まあ、日本で流通してるのは割とあの古いバージョン あのデザインなので、ちょっとまあちょっとぼんやりしちゃってはいるんですけど、そのギャップがすごいというか、だから結構いやこれ本当にあの面白いから騙されたと思ってやってみてって言って初めてやる人はあめっちゃハードル低いんですよ。なんかふーんみたいな感じで全然ワクワクしてないんですよ。でそれをうわ面白かったってなるのが気持ちいいっていう。
クーはね、切れ味にパサッと切られちゃうんだけどね。
クーはね、人間性が出ますよね。
ですね、なんかブラフと交渉とか全部あったんです
よ
ね。
そうそうそう、うん、とヘイトコントロールとかいろいろあって、それを本当に短時間でできるから、
うん、
クーはね、もっと評価されるべき、評価されてるかも、
評価されるべきですね、
されるべきですよね、
一周回ってまたね、
うん、多分ね、昔からのね、ボードゲーマーさんはね、うん、結構の間では有名かもしれないけど、うん、あんまりちょっと最近のボードゲーム好き まあ知らない人も多そうだから。
クックとかね、クーとかね。
え、でもそれで言うと、クック僕評価してないんです。
あ、そうなんですか。あ
の、クック面白いっていう人に、なんで面白いんですかって聞くようにしてて、本当に知りたいから。でもなんかその理由聞いても、なんかいついち、はあ、そうなんですかみたいな。え、クック何がいいんですか。
対応人数の多さと、ルール把握の速さと、展開の速さ。
でもなんか、やりようなくないですか。やりようあるんだっけ、あれ。
やりようはなー、ないかな。
やりようないですよね、うん、あれって、だって、え、選べないですもんね。出たカードで勝負するしかないですよね、基本。
基本は。
そう、だから、え、なんか、それってただのくじ引きではみたいな。
なるほどね。
だから、めちゃくちゃ評価されてる理由が、あんまりよく分かってなくて。
遊び方1個です
よ、
確かに。
めちゃくちゃ名作じゃないですか、
でも。名作、名作。
なんであんな評価されてるの。怒られるじゃん。スゴロクエに怒られる。なんであんな評価されてるんだろうと思って。その手軽さがいいんですかね。でも確かに10人集まって、クックやります、イエーイみたいなのは分かる、分かるっちゃ分かる。けど、ゲーム性も何もねえなって
思って。1アクションか2アクションですかね、やることが。
そうですね。そうですね、そうですね。50人だったら、ね。
まあ、クックやってクックやったほうがいいですね。
クックやっぱまた別のゲームだな。字面が出てるだけ
で、ね。なるほどね、ちょっとクックについてはね、ハモミさんなんでお願いしましょう。どうしようかな、これいきましょうか、大喜利っぽいですね、はい。これ。
はい、ああ、今日見たはずの、
はい、
エムクロさんからです。いい意味で印象に残ったお客さんと、困った意味で印象に残ったお客さんを教えてください。
いい意味で印象に残ったお客さんは、
まあ、いい印象に残った人ですね、
うん、これはもう本当になんか何の面白みもないですけど、うん、あの本当にプライベートで来て、うん、名前も何も言わないで来た芸能人ですね、
う
ん、でこっちが気づかない、気づくまで本当に分かんないみたいな、うん、人は、うん、割となんかそのドヤ感がないっていうか、っていうのはなんかすげえ印象がいいっていうのはありますね。私なんかあのスタッフ同士でも勝手に恨んでテンション上がってるみたいな。へー、次何の色で説明しようかな。
インストしちゃった
、クイしようかな、クイしようかなって。
でもあっちもプライベートで来てるから、ダイさんですよねって聞くの失礼だな。
まあ確かにね、名前です もんね。
そう、言えずにそのまま、なんかもうこっちもなんかミーハー心出した気持ちをグッと抑えて、 あっちもプライベートで来てるかなっていうのはなんかやっぱ印象には残りやすいですよね、
はい、じゃあ最後ですね、お願いしましょう、はい、
はい、ゆずさんからです。今後のボードゲーム業界がどうなっていくのか、どうなってほしいのか教えてほしいです。
締めっぽい、
最
後最後もめきます、これこの店長や
ったっていう、いやいやいや、もうストックない。
早い。
今後のボードゲーム、
そうですね、この幕の中を踏まえてみたらどうなると思うんですけど、
そうですね、いやでもそのコロナ前には戻らないっていうじゃないですか。
まあそうですね、
だからそこはコロナ前にがいつ来るかなって考えるのはもう意味がないと思ってて、もう今にどう対応するかみたいなところだから、本当になんか地味にちょっとずつ頑張るしかないなって思ってるし、多分業界もみんなそうでみんな思ってると思うんですけど、はいはいはいはい、そういう意味では、うん、まあ、ちょっとずつボードゲーム人口を増やせればな、本当はね、うん、そのジェリージーカフェとかをもっとどんどん増やしていくことが、うん、それの近道だと思ってたんですけど、うん、まあ、それがねちょっと今このご時世で難しくなっちゃったんで、うん、そういう意味ではちょっと地道にでいくしかないかなっていうのは、うん、あるんですけど、でも まだまだポテンシャルはあると思ってて、
はいはいはい、
あとまだボードゲームの市民なんか世間的な市民権が得れてないと思ってるんですよ、
はいはい
はい、例えば、まあ、コロナの話になったから言いますけど、うん、あの東京だと、うん、あのステップ1ステップ2みたいな、なんか分かれてた、フェーズが分かれてた時に、雀荘はダメです、なんとかは OK です。
ああ、これってボードゲームがどこにあるって
やつね。そう、うん、ボードゲームカフェはダメですとは言われてないんですよ、うん、っていうぐらいのその世間での認知度なんですよ、
はいはい、
雀荘はダメとかカラオケはダメ、うん、キャバクラはダメみたいな、うん、そういう業種でこう言われて、うんうん、 その業界はめちゃくちゃダメージ食らったと思うんですけど、うちはそもそもその世間的な知名度がないから名指しで批判されなかったっていう、よかったっていう感じなんだけど、でもそれって そのくらいのマイナーな業種なんだよねっていうことにもなるから、やっぱそういうね、その業種を上げるときに出るぐらいの市民権はまだまだ先だろうなと思うんで、そこのポジションはちょっと欲しいなっていう気はしますね。まとまったかな。まとまってはない気もするけどね。
というわけで質問もいくつんだ。1,2,3,4,5,6,7,000だ。
ありがとうございます。ちょっと他どうなの来たんですか。
年収か、年収。
年収
とか。
年収2億です、2億。
2億。月？月？何年収か。
年収。
じゃあ。
ああ、なんかね。
というわけで、
はい。
めっちゃ来てるじゃないですか。
来てますよ。
200件
ぐらい来てる。です、本当に200件です。これも
一番なんだ。200もないか、180ぐらい
です、202ですね。
182
ですか。2ですね。あのうちの長くはですよ。
すごい。
というわけでですね、ツイッターでも告知をしたんですけど、
はい、
あの200回記念ということで、矢坂さんから何かと、
はい、
いうことで、
全員何か
もらえるという話が。
直筆の手紙で
やったー嬉しい。
ビッシュ
ビッシュ。ビッシュって何、あのアイドルの。
あ、そう
あのビッシュの CD を買っ、特別版の初回限定のやつを買って、付いてるネタセットを使って送ると抽選でその人に返信が来るっていうやつが。
ビッシュ、
ビッシュ、
さすがビッシュだね。
さすが白坂さんですね。
いいんですか、
ビッシュ。
本当に読みでい
い。え、私嬉しいけど。
読まれた人、
マジで。
いらねえでしょ、どう考え
ても。手紙と。
手紙と、やめてやめて。手紙、ごめんなさい、本当勘弁してください。
手紙。
何人
?7人です。
7人、はい、9月の24日に、
はい、
幻冬舎さんと一緒に作った新発売のボードゲームがありまして、はいはいはい、ヨメンっていうボードゲームなんですけど、
はいはい、
大ヒット商品のタギロの作者さんの作った、なんかシリーズものみたいな、タギロの姉妹作品ですね、
はいはいはい、
なので、まあ、タギロやっていただいて面白いと言ってくれた方にはきっと刺さるであろう、あの2人用の、戦略ゲームなんですけど、
はい、
それをお送りしたいと思います。
おお、全員
一緒に読んでくれた、はい、あいつね、あの事務所まで取りに来てくれるんですよね。
手紙があるなら
事務所に7人ですよね。
何ですね。
じゃあ事務所に読め7つ置いとくんで、
読まれた方は一番聞いてもらって、
取りに来てもらって、
来ましたみたいな、キョコンとされるでしょ。
来たらじゃあ手紙あげてください。
来たら、来たそれはもう、それはもう、
そう
ですね。じゃあ、お送りする感じにな
る。ああ、そうですね。はい。また、じゃあ、こちらから連絡いきますので、ということで、7名の方はですね、はい、呼ばれた方、すいません、ということで。もらえるじゃん。もらえるじゃん。
自分
の気持ちもらえるじゃん。
女性じゃないのか。
もらえるじゃないですか。よかったじゃないですか。これも出してください。
私、手紙が欲しい。手紙も欲しい。
書きましょうか。
サインも欲しい。
サイン
4名にサインがありますからね、サイン。
あ、それ嬉しい。
作者じゃねえし。作者じゃないやつのサイン。
シュリンクに。
シュリンクに。
やめれない。
2秒に捨てられる。
3秒。3秒。
シャ。
というわけで、質問コーナーでした。
はい。
エンディングです。
イエーイ。
大ボリュームですよ。前回と一緒ですよ。収録時間。
そうですか。
はい。
2時間ぐらい。
そうですね。2時間ぐらいはキュッと縮めて15分ぐらいに。
取れ高少な。
少ないです
よ。取れ高ないな。
どうでしたか、アーチャさん。
いやもう、またお会いできたのもすごく嬉しいんですけど。
ですね。は
い、目の前にして、うん、ボードゲームについてすごく嬉しそうに喋る子供のような笑顔が見れたのがもう一番今日嬉しかったです。
岡前さん、
はい、
目の前で、
はい、
子供のように喋る、
はい、
笑顔が良かったです、
はい、なんでこすった
ちゃんと丸写ししてますよ中途半端そう
ごめんなさい200回です
面白くして私のネタを使うなら面白くして
それはあっちゃんですね
それはですね、が200回で培ったスキル、
スキルですよ。もう全部出しました、ね、今回。
全スキルでこれか。
本当だよ。
まあそれはね、これはモードさんですよね。なかなか抜けないですよね。
何が？
あのテーブルしたゲームはランキングという順番
が。7位に落ちてました
ね。7位に、6位に。
そう、ランキングがあるんですね。
今ランキングというか順番があるんですよね。
あ、そうだ、
ね。ランキングじゃないらしいんですけど、ランキングと思ってる。
何順位？
ポッドキャスト。
ああ、なるほど。
そうそう、小野さんの注意。
はいはいはい、そういうことね。はい、
炭酸ファブリークのスワンとサースさんがやってる番組が強すぎて。
あ、そうなんだ。
ジュニアマネージャーだっけ。あれが強すぎて。
一回4番目ぐらいまで
上
が
ったんです
よ。
その回が下ネタと下ネタ
の回。何を持って順位が変わった
の？わかんないです。気まぐれです。
気まぐれなんだ。へぇー。
カラデさんとかね、カズダイさん
なかなかね。はいはいはいはい。
でも200回来ましたよ、7年。
はい。
7年、はい、すご
い、ね、あの去年はコラボさんと、はい、カヤルさんと無駄ない声が、
はい、
2014年スタートの番組が、
はいはいはい、
継続中という
すごいみんな、
すごい同級生
同級生同期同期です、
すげえなー、いや継続は力
ですよね、
なのかも、
やっと知らせた方にたどり着きました、
やった嬉しい、また会いたいな、
205回に来ればいいです
か大丈夫ですか多分ね、今よ3つ使う決まってるんですよ、収録、11月ですか、大丈夫ですか
まあまあすぐまあまあすぐじゃねえか、
3つ決まってるんですよ、
いやでもやっぱり本当にあの言い過ぎじゃなくて、今回あのお声掛けいただかなかったら、はい、名古屋来てなかったんで、
あー、よかった、
でもなんかやっぱりその名古屋、本当に最後に来たのいつだし、12月ぶりに来たんで、やっぱりその、ね、来れない期間、どうしても来れない期間もあったから、うん、まあ、いつ行こうかなと思ってた時だったんで、本当にきっかけを作ってくれてる、
やったー、
きっかけがあるからね、動くんですよ、僕でもその、だから本当に昨日は大阪で、その大阪の店長元気みたいなことを言って、ずっとオンラインでミーティングとかしてたけど、顔も見てなかったけど、大丈夫かなっていうの心配だったんだけど、いやでもなんかそれだけのためにいつ行こうかなみたいなふうに思ってたけど、今日があったから、じゃあその名古屋行くならちょっとその前日ちょっと大阪の店長の様子見に行こうかしらってなったから、もし大阪の売り上げが上がったら、
すごい、すごい、一
丁
紙もね、
大阪のついでだと思って
そうそうそう、
違う、大阪のついでじゃないよ、
名古屋ですよね、
これがあったから、
本当に、
本当に本当に、
すごい嬉しい、
大
事
ですよ、ジェニカ壁には足向けに言えないですよね、
嘘つけ、
どのテンポ、どのテンポ、足向けた
もんに、足向けたもん、スープ店長も、うちの番組100の200なんかだっけ、100なんか出てもらって、本当にオープンから1年、オープンと1周年、2周年出てもらって、まあ、ちょいちょい出てもらって、もうね、5、6回は出てもらって、
だいぶ出てる、
今年になってから出てもらって、イエ
ーイ、準レギュラーじゃん、
準レギュラーですよ、でね、今日のジェリカフさんもそうだし、出てもらったね、BGM さん、
はい、
バンティさんもそうですし、あの、2着関係がね、無事に、
ドロ
ドロ
の2着関係がそうですよ。
BGM さんもね、いつかゲーム制作お願いしたいなと思って
、おー、聞いてますか、いや、ほんと今日、ギャラリーの方いらっしゃったんですけど、今日、マイターンの方、
はいはいはい、
ですけど、マイターンの方と、BGM の森川さんに、
はいはい、
来てもらったんですけど、
そう
ですね、スポーツ活
動の方に、もし機会あれば、
はい、ぜ
ひ、ね、結構ね、有名サークルさんとか、ここで作られてますよね、
いや、今回、ジュリーさんからね、ボードゲーム工場も委託されてたりするのもあるんで、まあ、それもね、ジュリーさんとね、マイタンさんもそうですし、ジュリーの癒着関係ね、ズブズブの癒着関係を200回で
いや、ダッシュでズブズブの癒着関係
なって悪い言葉はね、
で、結構、なんか他の店舗とかに行くと、じゃあ、僕も癒着でいいかみたいな、癒着ってすることじゃない
と思うそうそう、そんな簡単にできる
もんではないなって思うんですよ、よかったですね、
次の収 録でしょ。
そう。
で、こう覚えてます？
覚えてます。うん。ちょっと見したいだけ。まんまいますよ、まんま。
よろしくお願いします。
まんまいます、
ね。言葉選ばず。
いや、でもそれがきっかけでね、何かね、商談とかになったらも
う。そうですよね。
激アツですよね。
激アツですよね。もうぶっ壊ると、蹴り投げがガッツリなった時に、ちょっとおこぼれた
時に。いや、全然。
負けつも
って。ちょっと一緒にまた収録しましょう。
収まりつかないそれ。
どうですか。
大音。
いやでも全然やっぱそのなんだろうな、その例えばでっかい業界、
はいはい、
コンビニとか、
はい、
カラオケとかファミレスとかは多分めちゃくちゃライバル視してると思うんですよ。セブンイレブンはローソンもライバル視してると思うし、あのそういうのあると思うんですけど、ボードゲームカフェはそこまでじゃないですよ。絶対まだ。
まあ、
規模的に。ってことはまだ。悲しいんですけど、うん、一緒に頑張りましょうねのフェーズなんですよ。
はいはいはいはい。
そのなんか例えばすごい極端な例を言うと、うん、その名古屋だったらボード潰せとか、うん、ジアシピール遊びカフェ潰れてラッキーみたいないうことをもし
怖い
そんなことがプラスにならない業界なんですよ。
そうは
いはいはい、まだこれがねもうめちゃくちゃコンビニとかカラオケみたいにいろんなとこにある業界、育った業界だったらそういう風にも思うかもしれないんだけど、まずそこまで悲しい話になってないから、もうなんかすごい綺麗事を言うみたいだけど、どのボードゲームカフェも潰れてほしくないんですよ。
確かにそうですね。そこもね、
そう、それでなんかシュンってなっちゃうから、なんか全体が
コーナーで、そうコーナーも今ひっさりね、あの閉店してるお店もね、飲食店含めてあると思うんですけど、やっぱりなんかこう名の通ったところというかがやっぱり潰れると、なんかこう一緒に頑張ってるっていうのがやっぱりあったりするんで、うちの番組もそうですけど、やっぱり一緒に頑張ってるところがやっぱなくなったりとかすると、一気にこう連鎖でじゃあもういいのかなってなってくるし、ジリカベさんもそうですよね。あのそういう影響で潰れたりとかしちゃうと、まあ、バタバタバタになっちゃうので、まあ、そこもやっぱりないですよね。
そこも無理だったらうちもそれは無理だよみたいな感じ
で、ね、あ、そういうそれくらいのね、力ありますね。よかったです、今日取れて。
ありがとうございます。
で、こんな店長やだ、もう大丈夫ですか。
こんな店長はやだ。
難しい。
はい、はい、いいです。あ、どうぞ、どうぞ、やられるような方、は
い、焼肉が好きで、テーブルを肉焼けるようにした。あ、じゃあ次どう
ぞ。あの、いや、似合会って分かってます。
大丈夫ですか。いや、でもこれは、挙手した勇気を買いたいですよ。
ですよね。はい、
いや、僕はね、大喜利すげえ苦手なんですけど、
す
大喜利自体はめっちゃ好きで、
見るのですか、
見るのも好きだし、うん、なんか今ちょっと企んでるのは、はい、大喜利カフェ作りたいな
と。怖い。
リアルに。
リアルに、はい。
で、大喜利って、うん、あの本当に真面目に考えてるんですけど、はいはい、大喜利ってプロの芸人しかできないと思うじゃないですか。
ですよね、うん、まあそうですね、
はい、それをの考え方を変えたいんですよ、
はいはいはい、
素人でもその気軽に大喜利をできる場所を作りたいと思ってて、うん、でカラオケがそれだと思ってるんですよ、
はいはいはい、
カラオケが生まれる前って、うん、あのプロの歌手しか人前で歌えない、
あ、そうですね、
素人が人前で歌うなんて恥ずかしいみたいなのがあったけど、カラオケが生まれることで、
う
ん、素人でも人前で歌うことが趣味になってるんですか。それを大喜利やりたいんですよ。いや、もう本当に大喜利好きな素人たくさんいるから、
いますね。
でも見て楽しいけど、うん、やりてえなっていう人もたくさんいるんですよ。
いますね、
はい、でも俺なんかっていう人がたくさんいるから、
ですね、
そういう人たちが集まって、うん、大喜利の答えを見せ合って、うん、あ、面白いねみたいな、うん、素人同士でなんかキャッキャワイワイするみたいな前、
うん、
を作りたいなと思ってるんで、うん、ちょっとどうなるかわかんないですけど、
すごい、リアル以上の将棋だね。
でも割と
ね、ぜひじゃあ多治見に、多治見に、
多治見に、なんで多治見なの。これだって結構企画書とか作って結構提案してるフレーズなんで、
あ、
割とね、あの漫才の冗談じゃないんですよ。
見たい。なんか大喜利イベントとかね、生でもやってもらうと、ぜひね、やりたいですね。気軽に大喜利できるってなんかすごい、
そう、気軽に大喜利できる。で、やっぱうちもその、まあ、JG カフェとかがある関係で、その大喜利系のボードゲームでも遊べれますみたいな、
はいはいはいはいはい、はい、
そういう意味で割となんかシナジーもありそうだなと。
いい線いきましょうとかね。
いい線いきましょう
とか。タギ、あの、なんだっけ、五文字とかね。
五文字とか
ですね。ありますね。
とか結構。で、今うちが作ってる新作も結構大喜利っぽいのを仕込んでたりしてる。
ぜひ、そうですね。どこにも見ないかね。ね、店長。
おぎりカフェ。名古屋でおぎり、名古屋ってお笑いのなんかそういう文化って結構根付いてるものなんですか。名古屋出身のお笑い芸人っている？
スピードワゴンとか。
オ
リエンタルラジオ。あ、名古屋。名古屋って全然余談ですけど、あの節操がないんですよ、ね。
はいはいはい、
だから関西の芸人も関東の芸人を使うんですよ。地元の芸人ってあんまりないかな。
そうなんだ。
お笑いの劇場はあったかな、夏坂に。今はそう
です。すごいやっぱなんか不思議な街ですね。
うん。逆に大阪で作るのは恥ずかしいですね。
うん。いやでもね、やりたいですよ。
あ、そうなんですか。
割と狙ってますそこは。
じゃあもうメス店長が次の2店舗目は大喜利カフェを。メス店長って大喜利強いですかね。
いや絶対。やんないでしょ。
でこの後じゃあ大喜利やると思うね、みんなね。というわけでですね、2回来ましたということですね、はい、2014年の12月29日の配信からですね、
はい、
今回200回来ましたということで、
はい、
次回は205回に。
205回?11月
?11月。本当に本当に来るんですか。
名古屋のね、サウナが好きなんですよ。
ウェルビーですか。
ウェルビーです。
あ、なるほどね。
ウェルビーに
行ける。今回あれですか、ウェルビー行った方のチケット持ってるドリンクチケット
なんですか。ハード
ル高い。ウェルビーはね、はい、福岡にもあるんですけど、
はいはい、
福岡のジェリージーカフェ行った時もウェルビーに泊まってるんです
よ。今日じゃあこの後ウェルビーですか。
この後栄の
ウェルビーです。これ聞いた方はぜひウェルビー。
どのウェルビー行ってもね、
仕上がっちゃうんですか。
いいんですよ。
なるほど。
何の話？あ、そうウェルビーが好きだから、
はい、
割とあ、じゃあ割とその機会、きっかけがあれば、
わかりました、
割と来るんで、
じゃあ、
割と雑に誘ってください。
じゃあまた切り番からさせます。210とか20とか。
あ、
300は絶対揃います。
300この調子でいくと
6年後です。6年後、約7年ぐらいで200回なの。
そうか、
ペースでいくと。
そうか、
でも雑に来てもらって、焼肉一緒に食べて、
食べながら
食べながら、スパキ屋しながら、
スパキ屋
しながら塗る話は、ズズズズズって言ってから、
マック食べながら、ティールリーって言ってね。
うち結構撮ってるんですよ。
そういうところで、
スシローとか何枚か撮ってて、
そこで撮ってるんですか。
勝手に撮ってるんですよ。豚小屋さんの影響でずっと撮って
るんですよ。いい迷惑。
事実
刺さる。
いや、刺さる
わ。ちょっと声張るじゃないですか。
張る張る張る。
だから結構他のお客さんからはまあまあでかい声で喋ってんだぐらいの客になって、
でも声よりも当直しお人がでかいでかいんで、198回がその回なんですよ。
ちょっと聞こう。じゃあ聞く。
じゃあ聞く。じゃあ聞く。じゃあ、というわけですね、
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ、お相手はですね、タイヨルコトシンヤスと、
はい、はい、アーチャと、
そしてゲストの
白坂です。ジェジカワです。
はい、じゃあエンディングのやつ覚えてます。
チャオチャオですね。
チャオチ
ャオ。
ええ違う、
スガキアーですよ。
スガキアー、あそこにある
スガキアーですよ。
あそこのスガキアーまだある。
まだあります。
まだあった。
白坂さんが来た時の辺にはスガキアー。
スガキアーって何時までやってるの。
もうやってないです。
あ、そんなすぐ閉まっちゃう。
それ多分、それ
多分明日午前中、午前中やってる。
いや、昼からです。
昼からか、はい、スガキアー食ってからかな。
はい、じゃあ、じゃあまたね、201回でお会いしましょう。はい、はい、じゃあせーの、スガキアー。